おはようございます。それでは議長のお許しをいただきましたので、先に通告しました2件について質問をいたします。まず1件目は放課後児童クラブ施設整備補助金についてでございます。今年度予算に榎本市長のご親族が理事長として経営している学校法人への放課後児童クラブ施設整備補助金約4300万円がありますが、どのような理由から当局はこの補助金を行使する方向で決めたのかご説明ください。そして2点は小学校の廃校が計画されている地区についてでございます。
それでは茂原議員さんのご質問に順を追ってお答え申し上げます。はじめに放課後児童クラブ施設整備補助金につきましてお答えいたします。放課後児童クラブは小学校に就学している児童で、保護者が就労や疾病、介護などにより昼間家庭での養育ができない子どもを対象といたしまして、その放課後の時間帯において適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的としております。なお具体的な答弁につきましては健康福祉部長から申し上げます。次に小学校の廃校が計画されている地区につきましてお答えいたします。
福祉部長、はい、名によりまして茂原議員さんの放課後児童クラブ施設整備補助金の補助金を交付しようと決めた理由につきましてお答えいたします。学校法人榎本学園の学童クラブにつきましては、現在幼保連携型認定こども園七日市こども園の園舎内で運営をしておりますが、定員を超える保護者からの利用希望があり、やむなく利用をお断りするケースが起きているとのことで、令和3年度に新たに放課後児童クラブの専用施設を整備し、児童の受け入れ人数の拡充を図りたいとして、令和2年12月に担当課に相談がございました。これを受けまして、令和3年1月に県担当課と国庫交付金につきまして協議いたしましたが、令和3年度での予算対応は困難であるとの回答でございました。同年2月に当該法人に県担当課との協議内容を伝えましたところ、令和4年度での事業実施に向けて計画したいとする旨の回答がございました。令和3年度におきまして当該法人が整備したいとする放課後児童クラブの計画につきまして、国庫支出金であります子ども子育て支援施設整備交付金交付要項の基準に照らし合わせ、当該基準を満たしていると判断し、令和3年10月に令和4年度児童福祉関係補助金事業に係る主要見込み額調査書を県担当課へ提出いたしました。放課後児童クラブ施設整備に係る概算の事業費は7233万7116円でございますが、当該要項に定められております基準額は令和3年度において5731万8000円となっておりました。補助の割合は当該要項により定められておりまして、国費分が基準額の2分の1で2865万9000円、県私費分が同じく8分の1でそれぞれ716万4000円でございます。このような理由から国、県私費分の補助金額の合計額であります4298万7000円を令和4年度当初予算に計上させていただきました。以上第一質問の答弁とさせていただきます。
茂原君、
はい、ではここからは一問一答で進めさせていただきます。令和2年12月に榎本学園の理事長さんが市役所の担当課に来て、定員を超える保護者からの利用希望があり利用を断っているケースが起きているとのご相談を受けたそうですが、このことについてまとめてお伺いします。榎本理事長さんがお一人で来られたのでしょうか。
はい、健康福祉部長、
はい、理事長お一人で、相談に来られました。
茂原君、
対応した職員の方はどのような役職の方だったのでしょうか。
はい、健康福祉部長、
対応した職員の役職は係長代理でございます。
榎本理事長さんは希望者がどれだけいるかが分かる根拠となる何らかの資料なども持参したかと思いますが、どのような資料を持ってこられたのでしょうか。
見学支部長。
相談に来られた際、資料はお持ちではございませんでした。
原君。
まあ、それは意外なことと思います。まあ、そのような重要な話をたった一人でやってきて、資料も文書も一切なく、口頭による説明だけでというのは非常に不自然なものを感じさせるを得ません。その時の市の対応についてお伺いしますが、2020年に市が策定した第2期富岡市子ども子育て支援事業計画の60ページに、まあ、この立派な冊子なんですけどね、はい、放課後児童クラブの内容があり、そこには供給量を見ると全ての小学校区に学童クラブが設置されており、559人の受け入れが可能となっています。需給バランスを見ると供給量が需要量を上回っています。よって確保方策としては現施設を維持することを基本として地域の実情を踏まえて地域や施設間のバランスに配慮しますと市の方針が記されていますが、そのことを榎本理事長さんにはお話ししたのでしょうか。
はい、部長。見学支部長。
対応した職員から第2期富岡市子ども子育て支援事業計画における放課後児童クラブの内容のお話はしておりません。
村君。
それも大変不自然に思います。その計画は令和2年3月に榎本市長さんが最高責任者として策定した富岡市の重要なものなのに、どういうことだったのでしょうか。大きな疑問を感じます。ではその時の相談はどの程度の時間なさったのでしょうか。
見学支部長。
相談の時間は20分程度でございました。
村君。
はい、榎本学園理事長さんにはなぜ市の計画についての説明をしなかったのでしょうか。その理由をお聞かせください。
見学支部長。
この時点では担当課といたしまして初めて放課後児童クラブの施設整備に関する意向を聞いたところでございましたので、その意向を確認することに終始したということでございます。その後令和3年2月に市の計画につきましてお話をさせていただいております。
以上。
村君。
5月20日の臨時全員協議会での説明では、令和2年12月上旬に、まあ、榎本理事長さんが相談に来てから1ヶ月ちょっとしか経っていない1月20日には係長と係長代理の2名が県庁に出かけて交付金について協議したとのことでした。まあ、しかしこの対応には疑問を抱いております。第2期富岡市子ども子育て支援事業計画によれば、2020年時点で放課後児童クラブの定員は需給バランスを見ると供給量が需要量を上回っており、さらに利用者数は2020年度の1日あたり535人から2024年には460人まで大幅に減少すると市は見込んでいます。こうしたことから富岡市は現施設を維持することを基本とするという方針を決めているのに、なぜ榎本理事長さんにはその重要な話を最初にしなかったのでしょうか。榎本理事長さんに市の計画を説明するのなら県庁に行く前に話すのが当然かと思いますが、なぜ2月になってからだったのでしょうか。
はい、部長。見学支部長。
茂原議員さんがおっしゃる通り、放課後児童クラブの確保方策が現施設を維持することを基本とするということであれば、当然最初の相談時に計画について説明を行うべきであります。しかしながら本市の方策といたしましては、少し前のご質問で議員さんご自身がおっしゃられましたように現施設を維持することを基本として地域の実情を踏まえて地域や施設間のバランスに配慮するとしております。施設の拡充は行わないということではございません。なお計画の説明を2月になってから行った理由につきましては、それまでの相談や聞き取りから施設拡充の必要性が把握できていたこと、またすでに榎本学園が学童クラブ施設整備に向けて準備を進めており、 整備を令和3年度に行いたいといった意向があったことから、予算編成最終盤に差し掛かった中で、まずは予算が確保できるかということを県と協議する必要があったためでございます。そのために1月20日に県の担当課と協議を行いましたが、結果令和3年度での対応はできないとの回答でございましたので、そのことの報告と合わせて当該事業計画につきまして説明をいたしました。
部長。
和田君。
その部長さんの説明ですと、榎本市長さんが策定した重要な計画を市長の奥さんである榎本理事長はまるで覆すように学童クラブ施設整備に向けて準備を進めていたと市は認識していたようですが、なぜ市の計画を榎本理事長に説明しなかったのか、非常に不透明なものを感じます。通常なら市の職員2名が県庁に出かけて協議をする前に、たとえ市長のご親族であったとしても市はしっかり説明する必要があったのではないでしょうか。この話の流れを聞けば、市民の皆さんは誰でも、榎本理事長さんは、市長のご親族奥さんなので市は特別に甘い対応をしていると思ったとしても当然なのではないでしょうか。私はこの対応については大変ずさんな印象を持ちます。では榎本理事長さんのお話を伺った後、日照学校区での学童保育のニーズがどの程度あるのかをどのような方法で調べたのでしょうか。その方法及び調査の結果を詳しくご説明ください。
県教育支部長。
日照学校区の学童保育のニーズにつきましては、榎本学園学童クラブより定員40人を毎月満たしている登録児童数の利用実績報告書が担当課へ報告されていることを確認しております。また当該クラブへの聞き取り調査により、令和2年度入所時には7、8人のクラブ入所をお断りしていることに合わせ、担当課にも複数の市民の方から日照学校区内の学童クラブへの入所につきましてのお問い合わせをいただきました。さらに日照学校区内で当該クラブ以外の放課後児童クラブが自主運営にて1箇所ございますが、そちらに聞き取り調査を行いまして23人の児童を受け入れしており、これ以上の受け入れは難しいとの回答を得ました。
以上。
和田君。
令和2年度に入所時に7、8人のクラブ入所を断ったとのことですが、それは具体的にどこの誰であるか確実に分かる資料があったのでしょうか。また担当課に複数の市民の方から日照学校区の学童クラブへの入所について問い合わせがあったそうですが、どこの誰であるかの把握はできているのでしょうか。
はい、部長。県教育支部長。
当該クラブの令和2年度入所時にクラブ入所をお断りした児童が分かる資料はございません。また担当課への市民の方からの問い合わせの記録はございません。
理事長。
和田君。
その部長のお話を伺いますと、客観的な根拠となるようなデータは一切なく、榎本理事長さんの言葉だけを 100% 信用して、それだけで補助金の交付の方向に市は進めたということになりますが、普通このような対応はありえないと思います。例えば榎本理事長さんが市長のご親族だからといっても、公平公正な行政を行うため担当部署は毅然とした対応を取るべきだったのではないでしょうか。ところでこの日照校区の別の学童クラブに確認したのはいつだったのでしょうか。
はい、以上。県教育支部長。
令和3年4月に確認を行いました。
ありがとうございます。
それも順番がね、おかしいのではないでしょうか。今のお話をちょっと整理しますと、令和2年12月に榎本理事長が市役所に来て、根拠となる資料等は何もない状態で学童クラブの定員を増やしたいと20分ほど職員とまず話をしたと。その時 職員は2020年度に作成したばかりの富岡市子ども子育て支援事業計画では、現在供給量が需要量を上回っており、さらには今後需要量は年々減少していく見込みなので、現施設を維持することを基本としているという市の重要な方針については何も榎本理事長には説明しなかったと。そしてその後、市側は根拠となるデータがない状態で榎本理事長さんのお言葉だけを信じて、本来なら行うべき日照工区の学童クラブのニーズ調査や確認を何もせず、1ヶ月少々しか経っていない時点で県に補助金についての確認に出かけたと。まあ、ざっとこんなところですが、私が疑問に思えるのは、詳しいデータをもとに作成し、パブリックコメントまで行った上で決定した富岡市子ども子育て支援事業計画の重要な方針が、榎本理事長さんが20分口頭で説明しただけで、市が本来行うべき調査や確認などをしないまま簡単に変わってしまったことです。これは進め方として非常に不適切であり、問題があったと私は見ておりますが、この市の対応について榎本市長はどのようにお考えでしょうか。また富岡市では長い時間をかけて築き上げた重要な計画を、市民一人の一度だけの口頭だけの意見で大幅に変えるようなことがこれまでも頻繁にあったのでしょうか。あったのなら具体的に教えてください。
今までの流れで説明がありました通り、事務の進め方としては適切であったと考えておりますし、市の方針が変わったということもございません。また榎本理事長のご意見につきましては、学童クラブを運営している法人の代表という立場であり、その背景には榎本学園学童クラブを利用している、また利用を希望する児童やその保護者の声を代表してのご意見であると捉えておりますので、市民一人だけの意見で計画を大幅に変更することは基本的にはございません。
理事長。
村君。
市長さんのお考えは私とは根本的に全く異なりますので、多少のことは驚かないのですが、これほど榎本理事長さんへの市の対応が不透明、不自然なものにもかかわらず、ただいまのご答弁で、事務の進め方としては適切であったと考えていると述べられたのには耳を疑いました。どこが適切なのか私には全く理解できません。この事実関係を知った人なら誰もが疑問に思うのではないでしょうか。また榎本理事長の意見は、利用を希望する児童やその保護者の声を代表してのご意見であると捉えていると市長は述べられましたが、ならば保護者の署名を集めたり根拠のあるデータをもとにした要望書を作成し、それくらいは持ってくるのが当然のことなのではないでしょうか。榎本市長さんのただいまのご答弁は、公正公平に市政を進めるべき市長とすると、極めて不適切な内容であると思いました。榎本市長さんは元榎本学園の理事長であり、現在の理事長の夫という立場でありますが、だからこそ市民の皆さんが疑念を抱くようなことは慎むべきだったのではないでしょうか。では一つとても重要なことを確認させていただきます。榎本市長さんは、奥様である榎本理事長さんが令和2年12月市役所へ相談に来る前に、すでに榎本理事長が学童クラブの定員を増やしたいと考えていることを存じ上げていたと5月20日の臨時全員協議会でお話しされました。でも市長は第2期富岡市子ども子育て支援事業計画を決めた最高責任者であるのですから、そこに書かれている市の方針と異なることを 奥様が市に相談に行く前になぜ止めようとしなかったのか理由をお聞かせください。
健康福祉部長。
市の方針と異なるという点に関しましては重ねて申し上げることになりますが、学童クラブの確保方策につきましては現施設を維持することを基本として地域の実情を踏まえて地域や施設間のバランスに配慮するとしており、地域によっては施設の拡充が必要になることもあると捉えておりますので、市の方針と異なるといったことはございません。なお、市長に理事長が市に相談に行く前になぜ止めようとしなかったのかとのご質問でございますが、市の一般事務についてのご質問ではございませんので、答弁を控えさせていただきます。
丸君。
富岡市子ども子育て支援事業計画を、最高責任者として作った、市長さんの奥さんがその計画を覆すようなことを市に頼みに来て、それが簡単に進んでいってしまったというのは市民感情とすればあってはならないことではないでしょうか。榎本市長さんは前榎本学園理事長かつ現理事長の夫という二つの立場がありますが、市長としての責任をもっと自覚なさり、市民が納得できる方向で進めるべきであったと考えます。理事長が市に相談に行く前になぜ止めようとしなかったのは、一般質問では答えてもらうのが、難しいようですので、百条委員会の設置が決まったときには重要なことですから、そちらで再度伺いたいと思います。それでは学童保育の確保方策につきましては、現施設を維持することを基本として、地域の実情を踏まえて、地域や施設間のバランスに配慮するとしているというのなら、日照校区の別の学童クラブに確認するのは、県に榎本学園の補助金の確認に出かける以前でなければ、辻褄が合わないと思いますが、その点について部長のお考えをお聞かせください。また1月20日に県と榎本学園の補助金についての協議を行う前にどのような方法で西町校区地域の実情を踏まえて地域や施設間のバランスに配慮したのかも具体的にご説明ください。
はい、部長。健康福祉部長。
県に確認に行きました理由は先ほども申し上げましたが、令和3年度に予算が確保できるかの確認であり、放課後児童健全育成事業の委託契約ができない他施設の状況につきまして、この段階で確認する必要はなかったと認識しております。西小学校区域内の実情につきましては、榎本学園が運営している学童クラブからの月ごとの報告で、定員を満たしている登録者数があったことと、また聞き取りや市への相談で、現在登録されている方以外のニーズがあることが地域の実情として把握できておりました。西小学校区域内に当市と委託契約を行える学童クラブは榎本学園が運営している学童クラブ以外にはなく、自主運営している学童クラブについては自施設の卒園時のみ受け入れるとしていたことから、当該区域におきましてバランスを配慮すべき施設は該当がございません。
以上。
村君。
では視点を変えた質問に移りますが、富岡市長と政治倫理条例の第15条に市長とその配偶者及び一親等の親族が役員をしている企業団体等並びに市長等が実質的に経営に携わっている企業団体等は第3条第1項第4号に規定する契約及び指定管理者の指定を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。ただし市が資本金その他これに準ずる出資をしている法人その他の団体を除くとあります。これを読みますと、榎本学園は市長さんの配偶者が理事長をなさっている学校法人ですので、この15条に該当し、
さらに第3条第1項第4号に規定する契約の中には業務委託契約も含まれていますので、本来なら4年前の市長就任直後に榎本学園は富岡市から放課後児童健全育成事業委託契約を辞退しなければなかった可能性があるように思われますが、その点につきまして当局はどのようにお考えなのでしょうか。
はい、議長。健康福祉部長。
放課後児童健全育成事業の委託料につきましては、国の子育て支援交付金交付要項に基づき、国、県、市がそれぞれ負担をしておりまして、営利を求めるものではございません。また、当該契約は当事者が自由に内容を定めることができない取引契約でございますので、そもそも有利な取り計らいはできないものであります。平成30年4月に総務省より、このような取引契約につきましては、議員や首長の受け負いを禁じた地方自治法第92条の2、および第142条における受け負いに該当するものではないと解されるといった旨の通知が発出されております。富岡市長と政治倫理条例第3条第1項第4号に規定する契約の解釈もこれと同様に解することができることから、学童クラブとの契約は同号の契約に該当するものではないと捉えることができます。また同年6月にはこの委託契約が同条例第15条第1項の規定に違反していないかにつきまして、本市から弁護士に相談しており、その回答は先ほど申し上げた理由に加え、事業の必要性も加味して判断すると、該当しないと理解するのが相当であるとされました。これらのことから事態の必要はないと考えております。なお、この委託契約の適否につきましては、市長から6月20日に開催された富岡市政治倫理審査会に諮問いたしました。現在審査継続中でございますので、審査の結果によりまして必要な場合は対応を協議させていただきます。
以上。
原君、
今の部長さんの答弁の中の表現には解されるとか解釈もこれと同様に解することができるとか、さらには該当するものではないと捉えることができる、まあ、そして該当しないと理解するのが相当であるなど、まあ、根拠が揺らいでいるというか別の見方もあり得るような、まあ、印象を持ちました。このような解釈を持ち出して政治倫理条例第15条にある市からの業務委託契約に当たらないと言われても、普通に条例を読むと一般市民の皆様には問題があると思えるのではないでしょうか。まあ、市とさまざまな関係がある弁護士さんの見解なのでしょうが、個人的には別の複数の富岡市とは一切利害関係がない弁護士さんの意見も伺いたいと思いました。まあ、しかしそれにしてもこの政治倫理条例が作られた背景を考えれば、市長は自らを律し、この条例を遵守する姿勢を示すべきなのに、逆に条例には書かれていない解釈を持ち出して市長の正当性を訴える富岡市の考え方には、まあ、残念というか情けない思いをしました。では今のご答弁から思ったことなんですが、ただいまのご答弁ですと総務省からの通知と弁護士の判断から富岡市長と政治倫理条例に抵触しないということのようですが、逆から考えますと、その2つがなければ榎本学園が富岡市と業務委託契約をしているのは富岡市長と政治倫理条例に抵触している可能性があるということでよろしいのでしょうか。 もしもその2つがなくても政治倫理条例に抵触していないというのでしたら、その根拠をご説明ください。2つとも市長にご答弁お願いいたします。
市長、本市といたしましては、総務省からの通知と弁護士の判断をもちまして、条例に抵触していないと判断させていただいております。逆の考えというものはございません。また、公団のご質問自体も発生することはないと認識しております。
村君。
まあ、今の市長さんのご答弁、本当に失望しました。がっかりです。政治倫理条例に抵触しているのではないかという疑惑を持たれているのに、市民に対して分かりやすく説明をしようとする姿勢が市長には全く感じられないことは非常に残念に思えてなりません。では、先ほどの総務省からの通知と弁護士の判断については、それは文書として開示できるものなんでしょうか。
原告支部長。
総務省からの通知につきましては、総務省のホームページ上で公開されております。弁護士の判断につきましては、文書として開示できます。
以上。
村君。
井本市長さんが初当選した平成30年度から、これまでに、富岡市から榎本学園に支払われた業務委託契約料の合計額を教えてください。
はい、部長。原告支部長。
委託契約料につきましては、平成30年度から令和3年度まで合わせまして2,988,7,799円でございます。
村君。
まあ、ということは、まあ、4300万円の補助金と合わせますと、まあ、およそ7300万円弱になるということのようですが、まあ、理解いたしました。では富岡市長と政治倫理条例の第3条第2項に、市長等は政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならないとあります。私は榎本学園の放課後児童クラブ施設整備補助金の決定に至る経緯と、富岡市と榎本学園の業務委託契約は、この第3条第2項に掲げられた政治倫理に反する事実があるとの疑惑に該当していると考えておりますが、榎本市長はどのようなご認識をお持ちでしょうか。
市長。
学校法人榎本学園への放課後児童クラブ施設整備補助金に関わる経緯につきましては、担当課が国の交付金交付要項に基づき、県と協議を進める中で、交付金事務を進めておりますことから、政治倫理に反するといったことはないと認識をしております。また本市と榎本学園学童クラブとの委託契約につきましては、辞退すべき契約に当たらないと判断しておりますが、政治倫理の確立を図るため、私自ら富岡市政治倫理審査会に諮問したところでございます。
以上。
村君。
どうもご答弁ありがとうございました。実はこの先もまだたくさん質問したかったのですが、当局からの答弁が予定よりも来るのが遅れてしまったことで、時間切れになってしまい、この件についての質問は残念ながらこの先がございません。なので触れることができなかった事実も含めてちょっとまとめさせていただきます。まず市の榎本学園に対する対応は、通常一般的な進め方とは全く思いません。榎本理事長さんが令和2年の12月に市の窓口に来て、20分ほど学童クラブの定員を増やしたいという話をしただけで、富岡市は極めて重要な子ども子育て支援事業計画の基本方針を変えてしまいました。たった20分間話をしただけで4300万円の補助金につなげた 榎本理事長さんの、まあ、交渉力が素晴らしいものだったのかもしれませんが、理事長さんが市長の親族だったので市は特別な対応をしたと疑われても、これは仕方ない話のように思います。なぜ榎本理事長さんの話だけを 100% 信じて、市は本来行うべきニーズの調査を一切せず進めてしまったのか、さらには市の計画について榎本理事長さんにはなぜ最初に説明しなかったのか、非常に不自然に思います。実は令和3年の4月、日照学校区の別の子ども園が学童クラブ新設について市に相談に行ったときには、市はそちらの園に対しては市の計画をしっかり説明し、富岡市は学童クラブの供給量が需要量を上回っているので新設は難しいと、そちらの園には認識させたという事実があります。同じ西小工区の2つの園に対する対応は雲泥の差があったように私には思えてなりません。まあ、榎本市長さんは一連の市の進め方に対して何ら問題ないとお考えのようですが、市民の皆さんはそうは思ってくださらないのではないでしょうか。また富岡市と榎本学園の業務委託契約につきましても、政治倫理条例を読めば疑問に思われる方が多いでしょう。まあ、この先白状委員会を設置する方向に議会が向かうのか否か今の段階では分かりませんが、榎本学園のこの件はあまりにも不透明不自然な点が多いので、個人的には百条委員会を設けて調査する必要があると考えます。まあ、この件に関する市長の姿勢には大変失望しておりますが、一昨日開催された政治倫理審査会の場でご自分が疑惑を持たれたその元である政治倫理条例そのものについて市長は批判的な弁明をなさっていましたが、そちらも極めて不適切な行為と思いました。悪いのは私ではなく政治倫理条例の方がおかしいと主張したのか、したかったのかもしれませんが、もっと市長としての重責を意識し、市長にふさわしい行動や考え方をすべきではないでしょうか。また講師のけじめをもうちょっと しっかりつけることが重要と思います。まあ、最後になりますが、このままでは市民の皆さんの行政や市政に対する疑問や不満は大きくなるばかりと思いますので、政治倫理条例の文面通り富岡市と榎本学園の業務委託契約は終了させ、4300万円の施設整備補助金も一旦白紙化すべきと考えます。まあ、以上でこの件は終了します。では次に2件目の質問に移ります。